い、はい、それでは今日のところで、ローマ書は最後ですね。今言われたように2年近くかけて、学んだわけです。それで、前のところからですけれども、この手紙の最後にパウロ自身がいろんな人から支えられ守られ、命まで、ですね、かけて命までかけてパウロを助けたという、そういう人のこと、あるいは家でのこういうふうな形での教会、家での集まりにいろいろ関わった人たち、そういういろんな人のことをですね、この思い起こして、言ってやるということがわかります。それで、今日のところではですね、前のところ少し名前がありますけど、ちょっと省略をしますが、この16節でですね、あなた方も聖なる口づけによって互いに挨拶を交わしなさい、キリストのすべての教会があなた方によろしくと、日本では離れて遠く離れて挨拶をするということで、一般にこういう中近東とかですね、ヨーロッパでは抱き合って軽く抱いて、挨拶をするとか 口づけをするとか、そういうことが挨拶の中に普通にあったということですね。でここで特に聖なるということである、人間的な感情でですねするということは、これはもうどこの世界でもありますが、聖なる挨拶ということがあったということはわかります。でそれでキリストのすべての集まりがあなた方ローマによろしくと言っているように、いろいろな集まりが互いにこのように、それぞれですね覚えて互いに祈り合い助け合っているということが、こういうことからもわかるわけです。で自分たちのところだけが他と全く関係なくしているっていうんじゃなくて、今まで見てきたようにいろいろな集まりが相互に関わり合っているということなんです。でそういうことどうしてできたかっていうと、一つはパウロとかいろいろな人たちがあちらこちらの集まりに行ってたからなんです。全く行ってなかったらですね、今のようにインターネットも電話なんもないわけですから、わからないわけです。そういうふうに私もあちらこちらに行くこと、あるいは県外の人がお料理に四国集会とか全国集会来られるから、相手の集まりの状態も分かって交流も生まれるということです。ですね、徳島だけでやってたらそんなよその教会一切分からないわけです。で、市民クリスマスっていうのを私も15年ぐらいこの実行委員もやってたから、やっぱり教会とも、多少のつながりができたと。そういうことから、去年の8月の平和、キリスト社の平和の会ということで、特に原発のことについても話をしてほしいということもあったわけですね。で、そういう意味ではですね、自分たちだけが無教会だからといってですね、あるいは無教会、他の宗教全く関心がないということでは、こういうような聖書的な互いの交流ということも難しくなる。ですからできるならばですね、こういうふうにできるならば、集会の人も可能な休みの時にはそういう別のところの、集会にですね行くということも、そういう意味での交流を広げ深めて、また相互に教え合う、あるいは助け合うということができる道にもなるわけなんですね。そういうことがこういうとこからわかるわけですね。それから次のところですが、最後にパウロが言ってるのが、同じ教会の中にもですね、こういう種類の人がいるということなんですね。ここに言ってるのは一般の他の人に対して、この教会、いわゆる信じると称している人たちの中にもですね、あなた方は学んだ教えというのは互いに愛し合って、互いに相手が成長するようにということをいつも思うわけです。それに反して不安やつまずきをもたらす人々がいるということなんですね。ここで不安って書いてありますが、これはですね、本来分裂という言葉なんです。だから他の訳では分裂っ というふうに訳してあります。単なる不和じゃなくて、まあ、分裂ということなんですね。これは今言ったように愛ということで反対のある人たちがある人たちのことを悪く言ったり非難をするとそれを信じた人はその人から離れるようになる。そこから分裂が起こるわけです。黙って祈らないで誰かにあの人こんなんだっていうことを言ったりする。そういう人は分裂の種をまいているということになるわけですね。そういう人はどこに教会でもおった昔から。だからそういう人たちは静かに離れなさいということを言ってるんですね。で、一方的に誰か言われた、これを信じてしまうわけです。相手のことを二人あったら必ず相手のことを言って全く別なことになるんですね、問題っていうのは。これこの世の問題でも何でもそうです。問題が何かがあったら、両方の言い分を聞かないと誰か一方的に言われたことは必ず間違ってるんです。誰か言ったらそれを信じてしまうと、こういうふうに分裂の種になりますので、だけど人間は弱いから自分が何か都合のいいことは、相手を確かめたり保留しないで信じてしまうと、そこからこういうふうに分裂が起こってしまうということをパウロが言ってるということですね。そういうことは、だから、他の人のことは褒めても批判もしたりしないで黙って祈るということは、まあ一番良い道なんですね。それを、まあ、警戒しなさいということですね。警戒をしなさいということ。つまずきということも、これはですね、スカンダロンっていうんですけど、これは福音書なんかでもですね、私を信じるこれらの小さきものをつまずかせるものは石臼を首にかけて沈められた方がマシだっていうね、非常に厳しい、とても意外なような言葉が言われてます。ですね。イエス様を信じる人を信じないようにさせるようなことを言う。で、そのつまずきってスカンダロンって言うんですけども、これは本来つまずく意志、つまずかしなんか意志とか邪魔者みたいなものを言うわけですね。そしたら、つまずいて、そこからいろんな悪いこと、倒れるっていうことにも使うわけです。誰かが不信仰な悪いことを言ったり、さっきの分裂的なことを結びついていますが、誰かの悪いことを言ったりすると、そこからですね、こういうふうな集まりはいかないとか、そこから信仰がなくなる人もおるわけです。ですね、悪いことを聞かされたら。それも大きにつまずかしたことになる。そういうふうに倒れるということも含むんです。で、ここからですね、倒れさせるということで、現代の日本語や英語で全く違った意味に使われるようになったんですね。本来は単につまずかせるものです。こけてしまう、倒れてしまう。これがスキャンダルという言葉にもなったわけです。この英語、日本語っていうのはここから元を来たわけです。悪いことですね、悪い出来事、そういうことをスキャンダルって、まあ、つまずかせるですね。確かに悪いこと、悪い罪を犯しているとか犯罪をしているとか何かいうふうなこと、そういったことを見た人はいいことにあんま起こらないわけです。聞いた人は嫌な気持ちをするか引っ張られるかということですから、まあ、結局つまずかせる、倒れさせることにつながる、まあ、そんなことがこの世ではたくさんニュースとして報道もされてしまう。そんなことを詳しく見ても何にもですね、強められたり清められたりはしないわけですね。で、ここでも教会の中にもそういうのが入り込むことがあると、だから警戒をしなさいということを言っているわけです。で、そういうことを言われるとしたら黙って離れると、遠ざかれるということですね。で、そういう人の中にそういう人の悪いことを言わせるような霊が覗かれるようにということを黙って祈るということなんです。で、そういう人々は主イエス・キリストに使えないですね。イエス・キリストに使い取ったらさ、祈るという心になる。 使えてないから知りもしないことをわざわざ他の人に言ってしまうわけです。そしてそれを信じてしまって分裂の種が起こると、そういうことを言ってるわけ。自分の腹、自分に使えてる、自分の思いや欲望が中心だということで自分の腹に使えてると思う、そういう方をしてるわけです。そして言葉は上手だったんですね。そういう人、言葉は上手で優しそうな言葉で語るもんだから騙されると、そういうふうにですね、公言霊食少なくじ少なし人ということです。公言霊食、昔から2000何百年前から言われたことですね。公言霊食、言葉巧みに、態度も非常に優しそうな振る舞いをすると見た感じ。ところがそういう人が少ないも別の字ですけど、今の字ではそうですね。人、愛は本当の愛は少ないと、目で見た言葉遣いとか態度はいかにも優しそうに見えるけど中身は愛がないということを中国の孔子が昔からはるかに言ってたところです。ここではそういうことをですね、うまい言葉、失礼の言葉によって、かえって純な人の心を倒させることがあるんだということを最後にこういうことも言っているわけです。そういうことですね。その他にもですね、いろいろな教えと違ったですね、例えば割礼がなければ割礼をしなければ救われないとか、そういったこともですね、つまずかせるということになったんですね、当時としては。現在でもですね、水の洗礼をしなければ救われないといえばそれを大きくつまずかせることになるけども、そういったことも現在でも言われていることが多いわけです。とにかくそういった最後に集まりに関することです。で、次にですね、そういろんな問題があるけれども、私たちは良いことに対してですね、悟くすぐに思ったりしようと、悪いことに疎くあるたいと、これも誰でもそうだと思うんですけども、そしてこの二次説、これが今日のパウロの最後に言いたいことの一つなんですけども、平和の神平和の神は早くっていう言葉なんです。間もなくとありますが、元は早くっていうこと。早くサタンをあなた方にして踏み打ち砕かれ。遠い将来でないって言うんです。間もなく。サタンの働きはいろいろ現実にはあるんだけれども、必ずこういうふうに短い期間、短い期間の後には、あなた方の足下で神がサタンの力を打ち砕くんだと、こういうふうなはっきりとした啓示を受けていたわけですね。キリスト信仰っていうのはこういうことが元にあるわけです。だからどんなことが生じても何か不思議と倒れない、この世の考え方はこれが全くないということです。突き詰めて考えるほど、どうも悪が踏みつけるんじゃないか、反対になるわけです、ね、悪の力が私たち良いものを踏みつけてしまうんじゃないか、踏みつけて壊れてしまうんじゃないかと、知れば知るほど不安になったり希望がなくなるけれども、パウロはですね、こういうふうにはっきりと、いろんなこの世の悪いことやらいろんな誘惑もあるけれども、そういったすべての悪の力を神様は間もなくですね、踏みつけるんだと、そういうはっきりした希望、確信を、これは啓示ですよね。先のことをはっきり見ることができない、啓示でわかるわけです。こういった現実のですね、さまざまな難しい問題が起こるということは、例えば使徒言行録二次章 使徒言行録の20章の、29節使徒言行録の20章の29これはパウロがですね、このローマ書にもあったようにエルサレムに献金を持っていくと、非常に危険を冒してエルサレムへ行こうというその直前のことです。私が去ったと残忍な狼どもがあなた方のとこ入り込んで無理を荒らす。これは間違った教え。さっき言った割礼をしなければ立法を守らなければ救われないとかですね、そういったことを強硬に言ったりする、そういうあるいは間違った教え、そういった霊的に間違った教えをする人たちが入り込んで荒らそうとする、こういうこともはっきり分かっていた。あなた方自身の中からも間違ったことを言い出しておる。そういうことは見抜いていた。だから、あなた方一人一人夜も昼も涙を流して教えてきた、思い起こしていつも身を覚ましていなさい。そして、そういう危険な中を神とこの恵みの御言葉、神の言葉にあなた方を委ねますと、まあ、こういった形で、これから別れようとするわけですね。はい、そんなふうにですね、パウロは現実のさまざまな問題っていうものを決して見ていなかった、はっきり見据えた上で言っているわけです。こういうふうにサタンの力は入り込んでくるんだと。だけれどもしばらくしたらそういうサタンの力を踏みにじって砕いてくださると。ですね。これがクリスト社の、まあ、最終的な希望でもあるわけです。これは長い迫害の時代、あるいは迫害されることでもない時代でもいつもそうだったんですね。ローマの国が300年近くも厳しい迫害をしたわけですけれどもですね、そういう力、サタンの力は間もなく打ち砕かれる、本当に絶えず信じ続けてきたわけです。その信仰は2000年間今に至るまで続いている。将来も続くわけです。で、こういう予言が初めて出てくるのは、さっきもちょっと触れられたように、すでに創世記からあったわけです。創世記の3章の終わり頃、3章の15です。で、これはちょっとわかりにくいと思いますが、人間を誘惑した蛇、これはまあサタンの象徴として言われていますが、この蛇もですね、女の末っていうのは最終的に人間の子孫の最終的最高の子孫はキリストだったわけです。で、このサタンとキリストということを予言しているということです。ですから、お前と蛇、サタンと女で、その女の子孫の最終的な完成したものとしてキリストですが、その敵を置いて、彼っていうのはキリスト、彼、キリストがサタンの頭、頭を砕くと、この言葉を今日のところも受けているわけです。ですね。そして、お前、サタンも彼のかかと、かかとを砕く。これはしばしばですね、歩けなくなるぐらいにサタンも人間を攻撃するということですね。イエス様もエリエリラマサバクタに、どうして捨てたのですか。ヨブなんかでも苦しみのあまりですね、もう生まれてこない方が良かったと思うぐらい非常にこう苦しみを持つ、そういうことがです。もう歩けないと思うぐらい、それかかとを砕かれるということですね。そういう非常に、苦しみを負わされる。もう歩けない、ダメだと思われることすらある。だけど最終的には、サタンの頭、これを砕いてくださるという。 そういうことをですね、今日のパウロのところもそのまま受けておるというところがわかります。はい、残りに新約聖書の核心というものは、その背後にはるか昔から旧約聖書からずっと続いているわけです。そして今のところありますが、そのことがいろいろなことにつながっている。例えば十字架でイエス・キリストが死んでくださったのは、罪の力っていうものの頭を砕くためでもあったわけです。だから私たちは信じてもなおか罪をまだ犯してしまうんですけど、もうその罪が私たちを滅ぼしてしまうことはない。いつも立ち返ることに新たに許していただけるということですね。ですね、十字架もそういう意味ではこのサタンの頭を砕いた出来事だった。その大きな仕事の前にゲツセマネの祈りがあったんですね。あの時にの十字架に関する有名な映画ありましたね。パッションという映画。パッションという映画では、わずかの、非常に長く聞き延ばして、祈りの時に、初めの頃にあったと思います、場面。必死でこう祈ってた時に、そこに蛇が忍び寄ってきた。もう危うくイエスが噛まれを寸前に踏みつけて、そして滅ぼしたと。その十字架でのサタンとの戦いの本来霊的な部分はゲッセマネの祈りの時だったんですね。そして実際に罪の力、サタンの力をイエスが踏み砕いて、そして上で十字架にかかられたと。そして三日目によみがえられたということは、死の力、死をもたらす、滅ぼそうとする力もサタンがする。そういう死の力も打ち砕いて、そして復活ということになったということですから、十字架ということも復活ということも、実はこのですね、サタンをあなた方の足の下で打ち砕いたということの現れだったわけです。そして、この後で福音という言葉ができますが、福音の3つの柱っていうのは、もう一つは十字架で私たちの心の一番深いところの罪が、罪の力を壊され、許される。そして私たち信じると許される。2つは死という最大の力が克服される。3つ目というのは、この世界宇宙全体の問題の解決。これは、いわゆる再臨という言葉でいわゆる表現されていることです。これこそ最終的にこの世のあらゆる一切のサタン的な力が踏み砕かれて新しい天と地になるということなんですね。で、ここでは特にですね、こういうふうに再臨という形でイエス様再び来られて全てを砕かれる、まあ、そういったことを特に意味しているんですけども、全体としてですね、このサタンが踏み砕っていつでもあらゆる時にあったわけですね。最初から聖書にも書かれていたということです。はい、まあ、そういうこの短い一言で、私たちはこのことを本当に信じているかどうかと、この当初本当に信じない限りは、とか不安と光が将来には見えなくなるということです。で、今あるあらゆる問題は、実はこのことを私は本当に信じたら、そしたら解決、一人で解決するわけですね。そして一番最初に創世記にも出てきました、もっと最初にこの内容が書いてあるっていうのは、創世記の一番初めのことです。この前の時も触れたことですね。四国中会の闇というのは、これサタンの力を表しているわけです。 闇と混沌を起こさすのはサタンの力だけれども、それを神様の一言で言葉があったら光があったということは、これはですね、闇の力を打ち砕いたということなんですね。そういうふうに、聖書というのはずっと前からこの問題を書いてある。このことを書いてある。この世のあらゆる哲学や思想、考え方、評論、議論というもの、これがまさに全く欠けてるわけです。だからいくら議論しても、頭の良さはどんなに研究しても、科学技術ももちろんこれは全く与えないわけです。サタンを最終的にですね、愛の神様を打ち砕くなんてことは、科学やら学問全体で全く言うことも主張することも予見することもないわけです。そこに大きな学問や科学技術の限界がはっきりわかるということですね。はい、この子がもそういったことを重要な問題を持っているということ で、その後もうちょっと短くしておきますが、テモテのこと、テモテはテモテへの手紙ということが書いてあるように非常な協力者、それからもう一つさっきもちょっと触れられたことですが、ですね、ルキオという人のことをちょっと見ておきます。21節。これは使徒言行の13章という大きな区切りのところに出てくる人ですね。13章の1節。使徒言行の13章の1節。13章の一節を見ますと、アンティオキではそこの教会にバルナバ、逃げると呼ばれる使命、キレネ人と特に書いてあります。ロルキオ、領主ヘロデと一緒に座ってもらう。こういうともわざわざですね、キレネ人は異邦人、ユダヤ人でも何でもないんですね。それから、ヘロデ。ヘロデは、ヤコブを殺したりした。迫害する人。でもそれと一緒に育ってもこの世にキリストの方に行く人もおるわけです。初めから神様の技は本当不思議なことなんですね。家族の中でキリストをみんな反対してる。だけどその中の一人がですね、キリストを本当に信じるということも起こる。人間の考えとは別だからですね。でこういう人たちが一緒によって主を礼拝して断食をしてまで祈った時に聖霊があったのが、これがですね、バルナバとパウロ、サウロを異邦人に使わせた。ここからパウロの伝道のための各地への努力が始まるわけです。こういう非常に重要な真剣な祈りがですね、異邦人とキリスト教と迫害したヘロデの家のものを使えてた人、そういう集まりの中から聖霊が注がれて言われたんだと。そして聖霊によって送り出されたサウロ、パウロのことですね。これ1回2回3回という伝道の危険な旅が始まるわけです。そういうことで思いがけない、これユダヤ人でないんですね、これとも。あるいはユダヤ人のキリストたちを迫害してたような人、そういう人も大きな出来事、計画の中に神様が用いられていくということです。はい、それから最後23 概要はその隣のページ第一コリントの 1-14 にあります。ローマ書が終わって次はこのコリントということをしようと考えているところですが、ここに14節にですね、第一コリント隣のページですね、1-14、パウロはクリスポとガイオ以外にあなた方コリントの集まり誰にも洗礼を授けなかったことは神様に感謝している、こういうふうに言ってですね、これから見ても水の洗礼っていうのをですね、パウロは神様からの直接の命令と受け取っていなかったということがわかるわけです。その直接の命令というのは次のページにあるように、17節にあるように、キリストがパウロを使わした目的は水の洗礼するためでは福音だというふうにはっきり区別をしているわけですね。そういうように、根本は福音であって、その福音の中に水の洗礼をすることは関係ないということははっきりこういうところも出ているところです。特別な事情があったからパウロはそう、そういうところに出てくる人ですね。はい、それはまた次の時にとして、そして最後25節です。そして最後のところですが、神は私の福音、私が次の福音、すなわちイエス・キリストについて述べ伝えること、言い換えたらですね、これは福音とはイエス・キリストだということなんです。福音を伝える宣教ということでイエス・キリスト、一言で言えば福音というのはキリストだっていうことですね。福音とは何だろうかっていうことは、確かに今言ったキリスト、キリストが十字架につけられて罪許してくださるっていう、これ本当に大きなことですね。魂の中で一番大きな大切なこと、これがなかったら人間同士は本当にもう修復がつかなくなっている、罪の許しを受けなかったらもう私たちは本当の意味で関わりができないわけです。イエスも言われたように、誰かを許さなかったら、許さんぞって言ってたら、キリストも神様もあなたを許さないと言われてるぐらい、神様との関係と人間同士の関係を非常に深く結びついている。あの人は許さないけれども神様と結びつきたいということはできないという方なんですね。そういう意味での福音、十字架、それからキリストが活動して死の力にさっきも言った勝利されたと、キリストが再び来られて全てを新しくされるという、最も大切なことももちろんキリスト福音、それから山の上で教えて、山のところで中腹で教えたように、悲しむものや何も持ってないもの、本当に幸いだと、そういう人に神の国が与えられるという、これも福音ですね。病気のもの、誰からも見捨てられたり差別されてた人、ハンセン病とか全盲の人、聞こえないとか足が動けない、みんなから見捨てられているものでも、ものを帰ってイエス様が顧みて救ってくださる、これも福音ですよね。みんなですから、みんなキリストが、一言で言えばキリストが福音そのものだと、そしてそのことはずっと予言はされていたけども、本当のさまざまなことは隠されていたと。で、今やここにパウロが言ったように、目で見える形でキリストが来られ、そして復活もされて世界に明らかにやって示されたと、そういうことであるので、全てをなさっている神様に栄光が永遠になりますようにと、ということで終わっているということです。はい、それでは今日はそこまでにしておきます。